新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆を讃えよう。日から日へ御救いの良い知らせを告げよう。国々に主の栄光を語り伝えよう。諸国の民にその驚くべき御業を。お体に支障のない方はご起立ください。賛詠24番を賛美します。お座りください。三好牧師にお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。恵みと愛に満ち取られます、全能の父なる神様、すべてのものを作り、すべてのものを保ち、すべてのものをすべ収めておられる尊い皆を賛美いたします。あなたの御子イエス・キリストにあって、私たちはあなたを知り、あなたを褒めたたえることができます。この光栄を深く感謝いたします。あなたは私たちを招いて引き寄せてくださって、あなたの御前に導いていてくださることを感謝します。インターネットで礼拝に参加しておられる方々もあると思います。私たち一人一人をあなたの前に導いてください。あなたの御前に静まり、そしてまたあなたを深く覚えるこのひととき、どうか私たちが捧げさせていただきますこの礼拝を、どうぞあなたの御手の中に包み、導いて祝福してください。恵み深い神様、あなたは私たちに新しい年を与えていてくださいます。そして今日9日目を迎えています。神様、これまであなたの多くの祝福をこの年の初めから与えていてくださいます。神様、今あなたを覚えます。多くの祝福、恵み、健康を与え、また私たちの小さな働きを支え祝福していてくださることをありがとうございます。しかしながら、私たち多くの祝福や恵みをいただいていることが何か当たり前のように思い、神様、守られていることに対する感謝が本当に少なくて、不安や恐れや、また苛立ちや、何か思うようにいかない現実に何かイライラしたり、だんだん神様、あなたにもぶち当たるような弱い私たちです。主よ、どうか私たちを憐れんでください。ただただこんな私たちのために自ら命を捧げて、私たちにその罪の背負わせるのではなく、自ら背負って命を懸けて愛してくださったイエス・キリストの贖い、そして今も天において私たちのために祈っていてくださる、その祈りによってどうぞ私たちを救い出してください。今宵明かれ、何時の罪許されたりとのお言葉を私たちに語りかけてください。あなたの導きによってあなたの前に引き戻させていただき、この朝私たち一人一人が霊と誠をもってあなたを仰ぎ礼拝を下げることができますように、どうか神様、今御言葉に耳を傾けたいと願います。どうか御言葉に込められたあなたの恵みを、どうぞ聖霊の導きの中に私たちを置いてくださって、私たちが心を開かれてあなたの御言葉を深く理解し、あなたを信頼してあなたに従っていくことができますように、生きておられるイエス様、あなたを 本当に深く教えられ、あなたにつながるものとならしてください。教会につながるお一人お一人を祝福してください。神様、いろんな年齢の方もあります。若い方、高齢の方々、また社会に出て仕事をされる方、また家庭での役割を持ついろんな立場のものがありますけれども、神様、あなたの憐れみによって守っていただいていることをありがとうございます。今年こんなことができたら、あんなことをしようといろんな思いもよぎりますけれども、神様、私たちの体も心もあなたが守っていてくださいます。そして私たちをご栄光のために用いようとして、私たちにふさわしい賜物と力を与えていてくださいます。神様、どうぞ一人一人がその力を発揮し、神様のご栄光のために何かできますように、また弱さの中にある方々に必要な力と助けと癒しを与えてください。今新型コロナ感染がさらに拡大しつつあるというニュースも聞きます。本当に私たちはそういう前に何の力もありません。ただただ神様、感染対策をするしかないんですけれども、でもそれでも十分とは決して言えません。神様、あなたが守ってくださり、憐れんでくださり、あなたの支えを信じて今日ここに集まってまいりました。神様、どうぞ助けてくださり、導いてください。また治療に当たったり、あるいはいろんな医療従事の中にある方々をどうぞ守って、この問題が大きく広がらないように助け用いてください。神様、あなたの憐れみの中にある幼い子どもたち、また受験を控えている子どもたちをも、あなたが憐れんで、あなたの支えと恵みの中に、そのあなたを信じて、あなたを見上げて歩まさせてください。望み幼稚園の働きをも主よ祝してください。いよいよ明後日から3学期が始まろうとする時であります。どうぞ子どもたちを、そして保護者の方々の健康を守ってくださって、また先生方も守ってくださって、神様、大切な働きがどうか着実に前進していくことができるように、必要な助けと導きを与え続けてください。神様、この教会だけではなく、市内の諸教会を、各地の教会を、主よ憐れんで助けてください。あなたの恵みを信じて、御前に礼拝が捧げられようとしています。立てられた奉仕者を祝して御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。神様、あなたの恵みによって礼拝のすべてをお導きくださいますようにお願いいたします。神様、海外もいろんな大変な中にあることを聞きます。どうか主よ憐れんでください。待ち望みます。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に必要のない方はお立ちください。ご一緒に主の祈りを唱えます。主の祈り 93-5a。 主の祈り。天に増します我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。お座りください。賛美します。賛美歌482番。 本庁の聖書の箇所を朗読します。聖書の箇所、マタイによる福音書7章7節から11節、聖書の箇所を朗読します。マタイによる福音書7章7節から11節、聖書の箇所を朗読します。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。求めなさいと題して飯牧師にメッセージを取り次いでいただきます。失礼しました。その前にちょっともう寒くなっております。窓をお締めいただけたらと思います。左右の方よろしくお願いします。
もう一箇所聖書を開きたいと思います。新約聖書のルカの福音書の11章の5節から13節までを今日の箇所とほとんど同じ内容なんですけども、ちょっと大事なことが2つついているのでそこを読みたいと思います。ルカの福音書の11章の5節、ページでは新約聖書の127ページになります。11章の5節、ページは127ページです。ルカによる福音書11章の5節から13節をお読みいたします。またルカによる福音書11章の5節、また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。以上です。今日の、御言葉、求めなさい、そうすれば与えられる。この言葉は、文語訳では求めよ、さらば与えられんというふうに言いますけれども、この言葉は多くの人によく知られています。教会に一度も行ったことがない人も知っています。で、何気なく私の自分が持っていることわざ辞典を開きました。ありました。求めよさらば与えられん。なんて書いてあったかというと、ひたすら神に祈れば、神は正しい心と正しい信仰とを与えてくれるだろう。また、熱心に求めれば、必ず得ることができるであろうと解説がついていました。多くの人もこのように理解して、何か悩みがあって行き詰まることがあったとき、不安なときにですね、自分から求めていくならば道が開かれる、 そのような意味として勇気を与えられてきた、励まされてきたのではないでしょうか。諦めないで、求めて努力していこうとするとき、より励まされてくる言葉ではないかと思います。で、探しなさい。そうすれば見つかる。これは私の個人的な経験もあるんですけれども、まあ皆さんもそういう経験もおありじゃないかと思うんです。例えば自分のお金の入った財布が、あるいは自分の家の鍵が、あ、いや、さらには免許証までですね、入ったカバンを、どこか不用意に置いてしまった。あるいは自転車の前のカゴに乗せて、雨の日に急いで帰ってるうちに、そのカバンがなくなったことに気づかないで家に帰ってしまった。それは私なんですけども、そういうことがね、実際に起こりました。で、後になって気づいて、もうとにかく、まあ家に帰る前に何度も何度も帰って、だいぶ経って家に帰ったら、あなたに電話がかかってるよって。三光さん。三光さんはご存知ですか？まあ、中国人の方だったんですね。まあ、三好と読まずに、三光さんっていうことでね、もうすでに私、家内は警察まで行って、それを、びっくりしまして、家に帰ったら私のカバンが目の前にあるので、これは、もう本当にしょげて、もうどうしようかなと思ってた。まあ、これ1回だけじゃなくて、まあ、何回もあると思うんだけど、何回じゃなくて何回もという表現があります。数回あります。でそれほどね、本当にこう慌てて、本当に恥ずかしいことなんですけども、でもありがたいことに一緒に探してくれる方があったり、誰かが警察に届けてくれる人があって、そういうことからおっしゃることも、やっぱり諦めないで探し続けることということがあると思います。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。この言葉も、例えて言えば、店に、こう、買い物に行ったらもう閉店時間を過ぎていて、お店の入り口が閉まっていた。もう気持ちはもう諦めるしかないと思っていた。だけども、どうしても今必要だということで、なんとか入り口を開けてもらいたいと思って、何度も入り口の戸を叩き続けていくときに、その家の主人はその物音に気づいて開けてくれて、閉めてあった入り口を開けてくれるかもしれない。まあこれは私も実際に経験して開けてもらって助かったことがあります。まあ本当向こうからすれば大迷惑かもしれないんですけども、まあこちらは助かります。またこの言葉は自分が何か教えを学びたいとある先生にその門を叩いて入門を願うとき、こちらが熱心に求めていくならば、その先生はその求めを聞き入れて入門を認めてくれることがあるということもね、示す言葉ではないかと思うんです。このように求めよ、探せ、門を叩けという教えを自分から求めて努力していくべきだという、私たちの人生の暮らし方を教えているものなんだと理解している人は多くあるんじゃないかと思うんです。まあ、この歌詞をそのように理解しても別に構わないのだと思うんです。だけどですね、今日ここで終わったら、あれなんです。ここからが大事なんですね。けれどもこの教えが記されているのはどこにあるかというと、この聖書の中にあるわけです。マタイの福音書の主イエスの教えられた三条の説教の中にあるということは、それなりの意味があるということを考えなければならないということです。この教えには深い意味があるに違いないということです。それは何なのか。この三条の説教の中で主イエスはこれまで五章六章とずっと教えてこられたことは、心の貧しいものは幸いである、つまり自分が何にもない、持っていないということを認めて、神様だけに頼っていく人は本当に幸いですよと。で、あなた方は何もないけど、そのままでイエス様にあって地の塩とされている。世の光です。そしてまた、モーセを通して示された戒めをもう一度見直させて、 神様を信じる同じ仲間だと認め合っていったらどうですか。神様はあなた方のお父様なんですよ。もう悩まないで。神様が必要なものをご存知です。だから神様の国と神の義を求めなさい。そうすればすべてのものは添えて与えられると、そういうことが言われてきた。それを受けてここで、求めなさい、探しなさい、叩きなさいと言われているということであります。その直接そうだということを知る手がかりとして、今日の7節から、今司会者に読んでいただいたマタイの福音書7章7節から11節全体を見ていく必要があると思うんです。ただ求めなさい、ただ探しなさい、ただ叩きなさいというんじゃなくて、誰に向かって叩きなさいと言っているのか、誰に向かって探しなさいと言っているのか、誰に向かって求めるべきなのか、それは神様なんですね。私たちの祈りを聞いてくださる神様、私たちが求めることを待ち望んでいらっしゃる神様に、この向かって言われていることなんだ。それが十一節に、ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いないと書いてあります。ですからこの教えは、天の父なる神様から良いものを得るためには求めたらいいんです。探したらいいんです。門を叩いたらいいんですという教えであります。天の父になる神様から良いものをいただくためには祈ること。熱心に祈ることが大切だと教えてくれているように思います。じゃあ祈ることっていうのはどういうことか。まあ、これまでも三条の説教の中にもありましたけれども、神様に祈ることです。神様はどんな方かというと目に見えませんけれども、確かに存在していらっしゃる神様です。天地万物を作られた神様だと聖書は教えています。しかも、これが一番大事なんですが、私たちの父なる神様なんです。ある先生は、この父なるという意味は、愛なる神だという意味だと教えてくれました。そうだと思います。私たちをご自分の子供として、親しい関係の中に私たちを包んでくださる神様です。この神様を知って、この神様に向かって求めていく。この神様を探し求めていく。この神様の門を叩いていくわけです。イエス様は人々に神の国は近づいた。悔い改めて神に立ち返れと呼びかけられました。イエス様が人々に、そして私たちに教えられ、御業をなさることによって私たちに近づいてくださって、私たちの間違いに気づかせて、そのままではよくないよ、神に帰りましょう、そう示してくださいました。また神様を知らない人たちに向けて、神様を求めなさい、探しなさいと呼びかけていてくださいます。私たちはどうでしょうか。自分の間違い、あるいは自分の情けなさに気づいたときにどう反応するかということなんですけども、まあがっかりする、あるいは沈み込みます。まあ特に人から注意されたらね、もうぺちゃんこになるような気持ちになるかもしれません。またくよくよと悩んでしてきた自分の、あれもダメだった、これもダメだった、あれがダメだから自分はダメなんだと、こう過去の問題にもうくよくよして、ぐにゃぐにゃぐじゅぐじゅ、別に擬音を出すためじゃないんですけども、そういうことになりがちです。そういうこう私たちに対してイエス様は、求めなさい、探しなさい、叩きなさいとおっしゃってくださいます。それを実は私たちは自分への言葉として受け止めさせていただきたいわけです。それはどういうことかというと、過去に振り返って自分がダメだ、もう情けない、もう自分は何にも役に立たないとしょげてしまうことも大事かもしれないけれども、それにとどまらないで、前に向かって、目の前にいらっしゃる神様に向かって進んだらどうですかという呼びかけです。神様は求めていくところにご自身を表してくださる。求めるものに見つけてられる。諦めないで熱心に求めなさいと進めていてくださいます。パウロもこう言っています。これはフィリピの手紙の3章の13節14節に、 兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのもの、この後ろというのは過去のことなんですね。後ろのものを忘れ、前のもの、これからのことに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上に召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることですと私たちに呼びかけてくださっています。神様が私たちにもう前に向きなさいと言ってくださる、自分の方に来たらいいよと言ってくださる、そこに私たちは向かっていけたらと思うわけです。で、これはこうまだ神様を信じていない、神様を知らない人だけに言われている言葉じゃなくて、私たちが日々神様を信じて歩む時においても、この神様を求めること、神様を探すこと、神様を叩くということはとても必要ではないかと思うんです。で、ある方がですね、昨日あるこう説教を読んでたら、あるこう高齢の女性のクリスチャンが、私はですね、いつまでも求道者なんです、ひたすら神様の聖書を学び、御言葉を聞くことは私にとって本当に力になります、私は求め続けていくことがとっても好きですっていうふうに言われて、輝くように言われた女性のクリスチャンの方にとても魅了されたというふうに書いておられて、ああそうなんだな、もうこれでもう分かった、もうこれでおしまい、もう神様はもう分かってるんだから、もうこれ以上求めなくていいということはない、求め続けていくことが必要だ、神様を信じた歩む中で、どうしてかといろんな誘惑が来るわけです。いろんな欲望も私たちの心に働いてきたりしてですね、実は残念ながら神様を信じれなくなることも起こりうるわけです。神様を信じることが難しくなったり、信じれないと思うような事情も起こらないとも限らないわけです。そういう要素が私たちの周りにいっぱいあります。私たちはそのような危険にもう襲われてしまうかもしれません。自分の信仰は大丈夫、強い、そんなことにくじけることはないとは言えないわけです。だから求め続けること、探し続けること、もう叩き続けることが大切であります。諦めないで求め続けることの大切さを教えるために、主イエスはルカによる福音書11章の5節以下の例え話を話されました。ある家の人の家にですね、夜遅く、旅の途中の友達が訪ねてきました。ユダヤ人は、これちょっと理解しないといけないんですけど、ユダヤ人は、自分を訪ねてきた旅人を親切にもてなそうとする習慣があるそうです。それでね、あいにく家に食べ物が何もなかったんです。そこで近所の別の友達のところに行きまして、ドアをトントントントン叩きます。すいません、パンを3つ貸してください。友達が来たのに家に食べ物がないんです。するとドアの向こうから、眠そうな声が聞こえます。こんな時間に面倒かけないでくれ。戸締まりをしてしまった。子供たちも寝てしまってるんだ。無理だよ。それでも、その人は諦めないでドアを叩き続けました。友達がお腹を空かしてるので、食べさせてあげたいんです。お願いですと、いつまでも叩くので、ことをやめなかったので、とうとう家の人は起きてきてパンを貸してくれた。この話の後にイエス様は言われました。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何かを与えることはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。このイエス様の例え話で、この人はどうして必要にこの近所の友達に求めたかというと、自分には友達に与える食べ物がないことに気づいたからです。私たちはどうでしょうか。私たちも実は貧しいもの、あるいは自分は神様を必要とするほど貧しい、神様の助けが必要であるということを自覚しているだろうか。どこか自分はなんとなく自分で何とかできる、神様に頼らなくても何とかいけていると思っているのではないだろうかというね、 こう探られるような思いがするこの例え話です。だからそういう自分は大丈夫だと思う思いを捨てて、私たちもこの諦めないで必要に求めた人のように神様に求め続けなければならないものなんです。そうすれば神様は与えてくださる。神様からの答えをいただくまで諦めずに祈り求めていきましょうとイエス様は呼びかけていてくださいます。じゃあなぜ私たちは求めるんでしょうか。なぜ神様に求めるんでしょうか。それは求める相手が私たちの天の父であるからです。天の父は私たちをご自分の子供として愛してくださっておられ、私たちに最善のものを与えようとして願っておらっしゃるお方でいらっしゃいます。9節以下に、あなた方の誰か自分の子がパンを欲しがっているのに自分の子供に石を与える親があるだろうか。子が魚を欲しがっているのに蛇を与える父親があるだろうか。実は私たちもこの今日の御言葉でちょっと興味深いのは、あなたも悪いものであるけれどもという表現なんです。これは実は私たち人間は罪を持つ利己的な存在です。ですからそれでも自分の愛する子供には何でもしようと思っています。良いものを与えたいと思っています。子供を愛し良いものを与えたいと思っています。そうであるならば、あなた方の天の父は私たちを自分の子供として愛してくださっておられるのですから、愛に満ちた神様は求めるものに対して良いものをくださるに違いないということを今日語ってくださっています。ですから私たちはどこに求めていくべきか、天の父なる神様に諦めないで求めていくことをさせていただけたらと思うんです。で、マタイの福音書ではここで終わりなんですけれども、ルカの福音書はここで終わらないんですね。この天の父は求める者に良いものをくださるに違いないということについて、ルカによる福音書は11章の13節で、このようにあなた方は悪いものでありながら自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださると語っています。つまり求めるって祈る者に与えられる良いものは何なのか。それは聖霊です。聖霊は神様の霊であり、キリストの霊です。聖霊が与えられて神が父であると分かり、私たちが神様を信じることができるようにさせていただけます。聖霊が与えられて神様について一切のことが与えられます。聖霊によって神様との関係が導かれ、神様の命が与えられます。最も良いものが聖霊だと言っても良いのだということであります。聖霊のおかげで私たちは天の父なる神を知り、天の父に祈ることができます。今ふっと頭によぎったんですけれども、私が中学2年生か3年生の頃、あのメーベル・フランシ先生が私の母教会クレ教会に来られて、求めるものに聖霊が与えられます、聖霊が欲しい方前に来てくださいって言われて、誰も来ないもんだから牧師が、春尾君前に来なさい、もうフランシ先生に手を置いて、神様この子に聖霊が与えるようにしてくださいってね、祈っていただいたんです。まあ、今考えたらありがたいことですよね。でもその時はこのおばちゃん何するのという感じでね、こう思っているような感じでも、その時からそれ以来、ああ聖霊が与えられるって素敵だな、素晴らしいなって、そんなことをね思い続けてます。本当に聖霊を通して神様がより深く分からせていただける恵みは素晴らしいと思います。そしてそれを私たちは何より良いものとして神様は私たちに与えてくださるからこそ、神様を私たちは祈ることに、神様に祈ることが許されています。そして神様を信じることができる、これは本当に素晴らしい恵みじゃないかと思うんです。そういうことで私たちはこの聖霊の恵みをより深く求め続けながら、 この神様に求めていく、そういうことをですね、これからもこの1年、まあ、この1年で表現すると大げさですけども、日々神様、私も神様を求めます、神様を探します、神様を叩き、神様を叩くという、神様の頭を叩くんじゃなくて神様の門を叩く、そういうこうものとして私たちを育て導いてくださいと一緒に祈らせていただけたらと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、感謝いたします。あなたの深い憐れみと恵みのうちに、あなたが私たちに今日求めなさい、神様を、天の父を求めなさい、諦めないでひたすら求めなさいと今日呼びかけていてくださいます。神様、あなたは求める者に、聖霊を、良いものを与える、聖霊を与えるとお約束していてくださいます。そのあなたの恵みを信じて、神様、あなたをに求め、あなたに願い続けていくものとさせていただきたいと願います。そしてそうするときに、神様は本当に最善のもの、良いものを、私たちに必要なものを与えるとおっしゃってくださいます。その恵みを信じて、私たちあなたを頼りとして歩まさせていただきたいと願います。どうぞ私たちの弱い私たちを励ましてくださり、導いてくださり、あなたを信じて続けていくものとならしてください。この祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。